みんなのダイエット。さあ、というわけで今週も始まりました。みんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りあるダイエットを食生活や運動、ライフスタイルなどあらゆる角度からフォーカスして一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということでみんなのダイエット始まりましたが、
はい。
残すところ今週来週でもう年越しですよ。
はい、2010年が
やめて
早いですね。どうですか、師走と言いますが、
はい、
我々の先生永井さんは走ってますか。
僕走る季節ですね。結構全然走ってる感じですね。
本当に走ってんだ。
はい、あの今はですね、あのちょうどやっぱりイベントが終わったあたりからいろんなことが段々ついたので、うんうん、ちょっとあのバイクを漕ぎ出すようにしまして、一応今、
はい、
そうですね、1時間弱ぐらいはなるべく漕ぐように頑張り始めましたっていう。それがルーティンになるように。
エアロバイク？
そうです、そうです。
エアロバイクっていうのは？
フィットネスクラブとかにある自転車。
うん、はい。
別にエアロスミスの顔がついたオートバイじゃないんですね。
はい。
そんなのあるか。
個人的にはちょっとそういうの欲しい感じはあるんですけど。
ちょっと永井さん好みですよね、そちら系ね。
はい、はい、うん。欲しい感じはあるんですけど、いわゆるエアロバイクですね。
エアロバイク。はいはい、はい、
乗ったことはある哲夫さん。
ないないない。だからね、なんとなくそこら辺じゃないかなと思いつつ、
うん。
やっぱバイクって言われると正直、オートバイ、エンジンがついたあっち側の方を想像する世代なので。
ああ、そうね。
うん。だからちょっと不安で聞いてみたんです。
はい。僕もそうなんだけど、うん、バイクって言うと自転車なんですよね。
そうなんだね。
うん。
そうですよね。
うん。
一般的なイメージだとそうですよね。
うん。
うんうんうん。
40過ぎのおいちゃんは基本そっちでしょ
う。うん。うん、まあ、僕もそうなんだけど。うん、いや、僕も乗ったことなくてね。
あ、そうなの？う
ん。ちょっと乗ってみたいなと思って。あれ、負荷がかかるんでしょ？ペダルが重くなるの？
ものにもよるんですけど、基本的にはそうですね。自分で調節できたり、機械が調節してくれたりして、うん、適当に負荷をかけながら、うん、ある程度、例えば距離なり、カロリーなりの消費を目安に動くっていう感じですね。車輪のない自転車っていう感じですね。
ですよね。
あ、そうなんだ。はい。
うん、うん。なんか、ちょっと話それちゃうけど、あれを発電する、発電機につないで、フィットネスクラブの、はい、電力の補助にしてるところがあるとかいう話ですよね。
ありますよね。昔から言われてたんですよ。うんうん、ものすごいガラスが曇るぐらい、皆さん、一生懸命漕ぐんですね。
うんうん。うんうん、
で、そのエネルギーを有効活用せねばいかんって、もうずっともう20年ぐらい前から多分言われてると思うんですけど、それを実際にやってみた人たちはいるっていう話
です。いるらしいですよね。
いや、僕も今聞きたいと思ったもん。
でも意外と発せるエネルギーの量が少なくて。
少ないんだよね。そうそうそうそう。
結構振るわない結果だっていう話を聞きました。
そうなんですか。
ね、自転車のレースの実感、あれ実況と解説か、解説されてる、うん、まあ元ツール・ド・フランスに出場した経験のある方がよくレースの解説されてたりするんですけど、
うんうん、
はい、
その人が、まあワット数とかね、
うん、
今ワット数とかで、何かの基準にしたりとかっていうのがあるんですけど、
うん、
はい、
それをね、電球に例えたりするんですよ。
うん。
それ、いいのかって思うんですけど。
うん。いや、正しいんじゃないの？ただそういう言い方をするってことは思ったほどちっちゃいってこと？
そうそうそう、電球が3つ分ですねとか、4つ分ですねみたいな、そんな話が。
それなら言わん方がいいんじゃないって思うわけね。なるほどね。そうだね、
うん。でもそれぐらいらしいですね。
バックトゥザフューチャーで未来に行けるなんとかギガワットですみたいなレベルだったらね、まだね、なんか。
そうそうそうそう。だから、で、意外と少ないんですよね、みたいなことは説明があるんですけど、うん、 それで今電球が3つとか4つとか。
これだけ声で3つかいみたい
なね。ね。なんか目の前でものすごい勢いで走ってるのに電球4つとか言われたらちょっと、ね、あれって思うじゃないですか。
そうよね。
まあ、でも意外と電力量がないんですよ。
はい、らしいです、ね。
悲しいくらいに。
はあ、
一生懸命動いてる割にっていうところなんです
ね。っていうか、入るカロリーはあれだけ多いのに出るのは少ないんだね。
あ、でも、レース出てるような選手だと、
うん、
1000カロリーとか、何万に届くぐらいの勢いみたいですけどね。
そうですね。ただ、カロリーを、要はその、いわゆる電力っていう仕事量に、
変換するのは
効率が悪すぎるんですよね。
でしょうね。
あくまでも、例えば自転車競技の方とかで考えると、
うん、
要は進むっていうことが本来、あるべきエネルギーの使われ方なわけじゃないです
か。はいはいはい。
だから電力ってあくまでも、いわゆる副産物な状態なわけじゃないですか。
おお、
だからやっぱり、そうですね、発生するものとしては、そこに注がれるエネルギーっていうか、うん、そこを多分余ったエネルギーを生かしてみたいな感じに近いと思うので。
そうか。でもじゃあ、それを体から発生される、選手から発生されるエネルギーを効率よく吸収するとかになると、映画のマトリックスみたいになんかこう、システムのために私たちは電力を発生させてますみたいな感じですよ。怖いよね。
ちょっと怖い。
怖いよね。
でもそれができたらすごいんだろうなと思います、
ね。
はい。ということで、はい、まあちょっと出す話がそれましたが、
うん、
今週はですね、メール、前回もあったんですけど、
は
い、スパムに入ってしまっていた方が何人かいらっしゃいましてですね、うん、紹介できなかったので C 名を入れた後ちょっとそちらのお話をいきたいと思います。
はい、
はい、
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
はい、ということで、メールがですね、
はい、
2通ほどスパムから発見ということで、ご紹介が遅れてしまったんですが、まず D さん、イベントの方にもね、お越しいただいてお話ができたんですが、
はい、
実は、イベントに来る前にメールをくださっていたんです。申し訳ありません。
ごめんなさい。
スパムから発見してですね、書かれている内容を読ませていただいて、うわっとか思いましてですね、ちょっと申し訳ない気持ちがいっぱいだって、
はい、僕らメール読ませていただいたのをお会いした結構後日なんですよね、
という感じなんで、まあ、今週リーさんの方メールご紹介してですね、もう一方、くたばれビールバラさんからもいただいておりました。こちらも申し訳ないですがスパムメールの方に入ってしまっておりまして救出しております。くたばれビールバラさんの方はまた来週ね、詳しくいただいたメールの内容をご紹介したいと思いますので、来週もぜひお聞きください。
はい、
で、今週はまずリーさんの方からご紹介したいと思います。
はい、
リーと申します。RYI さんって書いて、なんてお読みしたらいいんだろうねっていう話をしてたんですよね。
はい。ツイッター、イベントの後にね、ツイッターもいただいたりして。
はい。そうですね。
はい。
ということで、ちゃんとメールをくださって、リート読んでくださればと思います。はい、純粋日本人ですということで、ちゃんと読み方も書いてくださっていたんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
丁寧にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、リスナーさんたちが頑張っていらっしゃるのを聞いて、時には励まされるのですが、大抵は自分はどうしたらよいのだろうと考え込むことが多く、12月5日にお邪魔することも考え、まな板の上に乗ろうと思いメールをしました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
よかった、来ていただいて、
ね、本当ね。
はい、良きアドバイスをいただければと思いますということで、詳しくいただいております。年齢は35歳で、男です。
はい、
小学校で教員をしています。身長が162センチなのですが体重がかなりあり、現在95から97を行ったり来たりしています。
うん、
10月10日より、体重の記録を始め、その時は99キロ、人生最大体重でしたと。
うん、
体脂肪は35から 37% をうろちょろしています。 子供の頃は痩せていたのですが、お腹だけ出ており、気にしないでいたところ横に広がってしまいました。中学まで水泳をやっていたので、食べてもエネルギーを消費できていたのだと思います。毎年の健康診断でも、子供一人分は減らした方がいいよと言われ続けています。そういう言われ方なんだ。血糖値は、平常数値ですが、やはり肝機能の数値が高いです。タバコは吸わず、お酒は飲み会があると飲みますが、普段は飲みませんと。普段あまり運動ができないのですが、DS 生活リズム計を毎日持ち歩き、生活リズムを調べています。こういうのがあるんですね。毎日の目標歩数を1万3000歩に設定し、平日は約7割ぐらいの割合でそれを達成しています。ただ休日にほとんど出歩かないので、しっかり月曜日になると体重として跳ね返ってくることが最近分かりました。11月24日現在の平均歩数はほぼ1万1000歩、10月8月7月が1万1500、9月が1万1000歩ですと。ただ継続して動いているわけではないので、あまり効果がないのかなとも思います。できるだけ体を動かそうと考え、休みの日には時間は短いのですが、自転車に乗ったり、帰宅時に一駅分約30分歩いたりすることもありますが、週に一度できるかどうかという感じです。家ではバランスボール、55センチに乗ったり、肩の上げ下げ、股関節のストレッチ、スクワットをしています。ただ体が硬く、凝り性なこともあり、週に一度整体に行き、体をほぐしてもらったり、足裏マッサージをしてもらったりしています。プールが近くにあったら行きたいのですが、全く見つからず行けていませんと。食事は朝は味噌汁にするか、コンビニで春雨スープなどを買って食べています。昼は給食なのですが、子供向けなので量が少ないのにカロリーは高いという食事。そうだよね。しかも子供たちを見ながら食べ、その間にその日に返さないといけない課題を見るので極めて早食いですと。早食いをお腹が空いただけでも違うだろう、早食いを直すだけでも違うだろうなと思うのですが、昼は大抵戦場なのでどうしても早くなってしまう。
そうでしょうね。
夜は大抵外食になるか仕事をしながら取るので、食べる時間がまちまちですと。バーボンが変えていないので、ヘルシアスパークリングを毎日飲むようにしています。課題が多く、どこから手をつけたものだ、つけたものだかと悩んでいます。ぜひいろいろ教えていただければと思います。乱文乱筆、そして長文のメールで申し訳ありません。12月5日楽しみにしていますということで、12月5日前にいただいていたんです。ありがとうございました。
ごめんなさいなのにありがとうございました。
はい、ということで、ね、もうお会いしたんで、なんとなく、中西さんも分かるんですよね。
割と長めに話を、Eさんはさせていただいたんですね。うん、ただ、その時は全然メールをくださってたということは知らずにだったんですけど、
はいはいはい。
で、今、プロフィールに近い状況というか、ご職業だったりとか、うん、はい、こんな感じなんですよ、みたいなお話は教えていただいてたので、うん、今回は、かなりリアルなイメージが、うん、できてる感じ
ですね。はい、
伝わってるぞ、リさん。
うん。
もうとても、本当にでも、わかりやすいなーっていうのがあったりはしているんですが、うん、どこから手をつけてよいかっておっしゃってはいるんですが、リさん、いろいろ今アプローチなさってて、
は、う、い、
ん。昨日かな、バランスシューズをお求めになって、バランスシューズデビューをされたっていうことで、
おー、そうなんだ。
ツイートされてたりとかしてたりもありまして、は
いはい、うん。うん、
今いろいろとアプローチをされている状況だと思うんですね。
はいはい。
で、そのこと自体はとても良いなと思っているんですが、
うん、
順番があるっていうのがリーさんにとっての一番のテーマかなと。
そう。ほう。
出るんです。
うん。
で、それ何かっていう話なんですけれども、うん、ですね、どこから体重が増えたかっていうのが、すみません、そこは結構はしょられているので、若干分かってない部分ではあるんですが。
ほうほう。それ関係してくるんですね。
はい。まあ、あるんですが、まあ、とりあえずそこをちょっとあくまでも推測で考えさせていただいてっていうところでいくと、
うん
うん
うん、
今だと結論で言うと、
うんうん、
あの歩くこと以外の運動を汗をかくレベルで、うんうん、たくさんできるのがまず一番必要なことだなと思ってるんですね。
はいはいはい、はい、
それ有酸素運動レベルってことですか？
そうですね、いわゆる有酸素運動って言われるものなんですが、あの、うん、大体多分この番組でも紹介するときは、
うん、
あの自転車を漕いだり、うん、歩く走るだったり、うん、プッキプっていう3種類だったんですが、おそらくリーさんで一番良いのは、
うん、
まずは自転車かなと思ってるんですね、
うんうん、
で自転車で週に1回、
うん
うん、
でちょっと遠くても多分あのお住まいのところも教えていただいたんですけど、そんなに、
うん、
あのものすごい山間部とかにお住まいの方ではないので、
うんうんうん、
多分プールはあの例えば休みの日とかにちょっと遠出をしてでも、
うん、
行く価値はあるだろうと思ってるんですね。
お
でその次に歩いたりっていう話になるんですけど、
はいはいはい、
あのそこが実は一番大事なところでですね、
うん、
要はの身長に対しての、
うん、
体重が今多いじゃないですか。
はいはい。
で、あの子供一人分減らした方が良いって話をされるっていうことは逆に言うと、
うん、
24時間子供が乗っかっているわけじゃないですか。
うん。
で、あのお仕事中もあのお子さんが不意に乗っかってくることがしょっちゅうあるって話もされてたん
です。ああ、いやそうだろうと思う。
そうするとやっぱりあの簡単に言うと下半身の関節を痛めやすいじゃないですか。
うんうんうん。
それだけの筋力が備わってある程度は当然体重多ければ備わるんですけど、
うん、
ただやっぱり過剰に乗っかっている状況なので、
うんうん、
そうするとまず下半身に負担を少ない状態にしておいて、うん、汗をかける動きをするのが一番早いだろうなと思ってるんですね、
うんうんうん、
あと私がですね、1年間だけ小学校のパソコンの先生をしたことがあって、
はい、小学校の、
うん、何度でも想像がつくんですけれども、あとやっぱ大人になって小学校に行くと、
うん、
机からなんからちっちゃいじゃないですか。
ああ、そうですね。
結構しゃがんだりとかが多いんですよ。
そうですね。位置も低いですよね、もろもろの。
そう。それがね、結構ハードなの。
確かに、
うん。だから余計に本当にそういう負荷がかかっておられるんだろうと思います。その子供さんが飛びかかってくるのも本当に経験するし。
今、年齢のことを考えると、多分、あと1年、2年で、
うん、
本当に不意に、ふっとしたときに、
うんうん、
腰をぐきっていくリスクも考えた方が良いと思うんですよ。
うんうんうん、
なのでそこに対して負荷の少ない運動で汗をかいてまず体重を減らしていくっていうことが良いんじゃないかなと思うっていうことなんですね。
うんうん、
あとあの、まあ、凝り性なんでっていうこともあるっていうことはやっぱり筋肉が硬くなりやすい状況もあるっていうこともあるので、
うんうん、
それをほぐすためにプールに行ってあげたりすることで例えば普段のいわゆるぎっくり腰みたいなのの発生を予防することもできるなと思うんですね。うん、
ああ、なるほどね。
で、あの、やっぱり単純に運動量も多いのと、あと、リーさんご自身が以前水泳やってらしたっていうのであれば、
うん、
エネルギーの消費が単純に多いじゃないですか。
うん、おうおうそっか、水泳されてた方だったら本当にプール行けるといい
ですそうなんですよ。
ねって感じですね。
なので、休みの日でもちょっと遠出をしてでも、
うんうん、
週に1回でもプールに行く価値は高いなと思っているっていうことなんですね。うんうんうん、
でも近くにあったら行きたいんですが、全く見つからずっていうのがね。
うんうんうん。
多分そんなにあの、ウルトラ山間部にお住まいではないと思うんで。
ウルトラ山間部。
多分でもどこかはあると思うんですね。
うんうんうん。
あと職場にありますよね、リーさん。
あ、そうですね。ただあの、冬場あの、水が抜かれているかあの若干あの海藻的なものがたくさん生えているからね。
さすがにねこの時期で職場にあるプールは入れないでしょうけどね。うん
すごく近くにあるのに使えないこのもどかしさね。
あるんでしょうねきっとね。あそこにあるのにみたいなね。
なのでそれはそうですあの探して行かれる価値が遠出をしてでも行く価値があるなと思っているんですね。
うん
そうすれば週に1回歩くことがあって、
うん、
1回自転車を漕ぐ機会があって、
うん、
お休みの時にプールに行くっていうコンディションがあると、
うん、
まず体重が落ちるだろうと。
うん
で今は多分筋肉をつける云々っていう話よりもまず最初に体重を一回落とすっていうことが優先的に要求される方だと思うので、
はいはいはい、
まずは 有酸素運動を中心に動いていただくのが良いなというのと、あとバームが変えていないのでヘルシアスパークリングを飲まれているという話もあったりとかしているのが、あのヘルシアスパークリングでもありだとは思うんですが、運動するっていうことであれば多分あの、すみません、もう本当に僕毎回毎回言うんですけど、明治さんとは何の関係もないですけど、バームを使われる方が多分あの、脂肪燃やしやすいなと思っているんですね。
はいはいはい。ヘルシアとかあるじゃないですか、今。あの、
はいはい、
ね、この間イベントでいただいた黒ウーロン茶とか、
はい、
あとこう、コーヒーとかでもなんかその手のやつがありますよね。
ありますあります。
あれは、つきづらくするって感じなの？
つきづらくするものもありますし、
うん、
あの例えばその時にあの脂肪を燃焼しやすくするものもあるしっていうことなんですね。
あ、バームに近いような効果があるものもあるんだ。
黒ウーロン茶とかで言えば、あの例えば食事の時の脂肪をつきづらくするっていう作用があったりとかするわけじゃないですか。
はいはいはい。
なんであの食事のお供に食事のケアとして使うのがありかなというのと、
うんうん、
あと本当に今話が出ているヘルシアスパークリングとか、
うん、
バームとかっていうものであれば、
うん、
動く時に使われるとプラスが大きいっていうもの
なんですが、うん、あ、なるほど。
あのヘルシアスパークリングだとどちらかというと健康維持のために使われる目的の商品っていう意味合いが強いんですね。
うんうん、
あ、 のある程度脂肪を落とすっていうレベルで動くのであれば、
うん、
バームぐらいのものを使われた方が良いのかなと。もちろん他にもいろいろサプリメントってたくさんあるんですけれども、
うんうん、
多分手に入りやすくて、
うん、
割とそういう意味では運動した時に十分な効果を得やすいっていうものであればバームありなのかなと思っているっていうことなんですね、
うんうん、
だって今だともう本当に世の中便利なのでオンラインで買えたりもするじゃないですか、
うん、
なので本当にあのただあのバームも、
うん、
すみません、ちょっといろいろ種類があったりはするので、
うん、
バームウォーターっていうペットボトルに入ってるバームあるんですね、
はい、
うんうん、
であれをメインで使うとあの、うん、すみません今言ってるようなバームの効果っていうのはちょっとなかなか得づらいので、
うん、
あくまでも例えばあのすみませんあの、うん、僕のツイッターのタイムラインでは皆さんがクローバームって書いているあのスーパーバームですね、
はい、
とかあのバーム通常のバームって言われるものだったりバームダイエットって言われるものこの3つをメインで使うことを考えて、
うん、
そのサポートにバームウォーターっていうのを取り入れていただくのが有効だなっていうことを知っていただけると良いのかなと。
なるほど。いや僕はあのこの番組させていただいて一番メリットというかあの、うん、素人が今ネットでも情報多いじゃないですか、
うん、
で調べると例えばこれは効くよとかあるんですけどこっちとこっちどっちがいいのとか、うん、そういうのっていうのは本当素人は分かんないじゃないですか、
う
ん、
で、う
ん、あの栄養素とか何個とかにしてもこう単位がえらい違ったりとか、
はい、
あの半助さんの、麻婆豆腐食い事件みたいにあのカプサイシンが減らすかもしれないけどそれは1が 0.9 か 0.8 になるかどうかなのに、油を取って100を200にしてしまったみたいな桁全然ちゃうやみたいな結果ってあり、
はいはいはい、
そうじゃないですか。でも、
うん、
分かんない、ね、うん、分かんないからカプサイシン効くって、
うん、
ね思っちゃうよね。
思う、は
い、思ったもんね、ハンスケちゃんね。
思いました。
わかるよ。いや、僕も本当そう思いますもん。だから、どっちかって比較ができないから、そこら辺が永井先生から言っていただくと、あ、多分、プロの方から見ると全然桁が違うやんっていうオチなんだろうなと思いつつ、やっぱり比較がっていう時になるとね、全然やっぱりネットの情報とかだけじゃわかりにくかったりするんですよね。
実際の使用感ってなかなかやっぱり数値ってい
う。あ、使用感、そうもね、それもね。
まだ知ってないですもんね。だから、あとは、すみません、バームが最上級っていうことではないっていうのも事実ではあるんですけれども、
うん、ちょっとコストパフォーマンスはすごいいいんですよね。
はい、ダイエットっていうことに絞って考えた時に、
うん、
皆さんが割と通常お求めやすいっていうのと、
うん、
あともっと例えば本当にアスリートの方が使うようなアミノ酸のサプリメントもたくさんあったりするのは事実なんですけれども、
うんうん、
ただアスリートの方が使って初めて十分な効力を発揮するものっていうものも事実あるわけじゃないですか。だからそこが人によって大きく違うんですが、
うん、
痩せようっていう目的を中心に考えている方であれば、
うんうん、
バームのシリーズを取っていただくとかなり有効に使えるっていう意味合いでの紹介だっていう風に、
うん、
一応ちょっとすいません一回整理をしておきたいなと思ったもので、
うん、なるほど、
話をしてみた感じなんですが、
うんうん、まあじゃあやっぱりまずは体重を落としていくことを今は
そうですね、
積極的に考える、
優先的に汗を流すっていうことをまずしていただいて、うん、多分あのこのぐらいの身長体重年齢の方だと、
うん、
ベストなのは運動習慣が1週間のうちに3回入ることなんですね。その運動習慣というのは有酸素系の運動習慣なんですけれど、
はいはい、
そうすると落ちていくのが実感できるレベルで分かると思うんですね、
うんうんうん、
リーさんさ、小学校の先生でしょ、
はい、
だから体育とかもあるじゃないですか。
そうですね、
ね、でもね、小学校って授業時間が短いんだよね。だから実質北九州とかだったら、福岡県の北九州市とかだったら45分授業とかなんですよ、
うんうん、
お
で授業開始から実時間でいくと40分全然ない、30分あるかどうかとか。
そうでしょうね、
うんうんうんうん、そうすると有酸素、今から有酸素になりますみたいなところで、はい終わりみたいな。
あとは笛を吹いたりすることはメインだったりとか、
そうね、
うん、
ね、そこら辺があったらね、職場中に職場で有酸素運動ができてみたいなね、
できそうで
できない
でしょうね、きっとね、
気だけ使ってみたいな感じでしょうね、うん、多分ね。
でもね、あの番組で紹介した肩の上げ下げとか股関節のストレッチとかスクワットとかもしていただいてるみたいなので、
いや、それ
にプラスもう一息なんかこう
ね
自転車なりなんかがうまく組み込められると、うん、っていうどうなんでしょうね。
落ちると思うんですね、割と早い段階で落ちると思うので、
うんうん、
やる価値が高いなと思っているので、あの多分僕近頃になく強めのプッシュをしてると思うんですけど、
うん、ね、もうここら辺の運動をしていただいてて、まあ、この間のイベントのね5つのあれとかも取り入れていただいて、うまくこう時間を作っていただければ、
はい、
でも1万1、あ、そっか、これ月か。毎日の目標歩数。
でも、
あ、でも平均だから、毎日1万歩ぐらいは歩いてるってことなんですよね。
結構歩いてらっしゃる感じだとは思うんですよ。うん、
今、これ、あの、DS 生活リズムっていうのを調べたら、なんか、万歩計みたいなのついてるんですか、うん、?DS
プラス。そうですね。
あ、そうなんだ。
みたいなんで、多分これだったら、授業中とかに歩かれてるのも入ってたりするのかなとかちょっとパラセット思ったんですが、
だから歩くっていう習慣自体があるのは良いんですけど、歩くことだけで稼いでしまうと、多分あの関節に対しての負荷が大きすぎちゃうっていうことも前になってるので、ちょっとアレンジをして汗を流すっていうことをたくさんして、まず下半身への負担を変えていくと
結
果も出やすいし、あの安全に続けられるっていうのがあると思うんですね。
ああ、そうね、なるほどね。
このぐらいの世代で腰を突然やることはすごく多いんですよ。筋肉が硬くなったりすることもあるので、
でまして小学校の先生だと余計ありそうですよね、
はい、そうするとすごく逆に体重も増えていくじゃないですか、
うん、
ああ、そうか、その間運動できないから、
は
い、
そうなんです。でそうなってから動いていくっていうのは、
うん、
今よりもものすごく大変になっちゃうんですね、
うんうん、
おお。
だから今の時点で一回有酸素運動を中心に落としていくっていう作業をしていただいた方が、
うん、
多分体のためにもとても良いんじゃないかなと思っているっていう。あとあのリーさんはあのすごくありがたいことに、
うん、
ポッドキャストデビューはこの番組と同じ月らしいんですよ、
そうですね、この番組がポッドキャストの一番最初に聞いてくださった番組ということでね、
ごめんなさいと言いそうになりましたが、ありがとうございますと。
しかもですね、このカミングアウトは、あの、大変なカミングアウト1点あるんですけれども、
うん、
あのですね、僕の隣で一生懸命イベントの当日汗を流していた人が一つ動きを忘れておりまして、で、あの、それを、ツイッターで、あの、皆さんに聞いてたんですね。
うん、
それに D さんが答えていたっていう。
まさか歯のつく、なおちゃんからビシバシ叩かれてた、
はい、
やつじゃないですよね。
はい、あの、一番近いところで、しかもあの、言ったらあの、2回目なんですよね。あの、その方に関しては。初めてではないんですよ。1回やってるので。
あのね、まあ、今週の成果のところでまた話しましょうね。はい。ということで、先日は、 動きを教えていただいてありがとうございましたっていうとこ含め、本当にね、ちょっとスパも入っちゃって申し訳なかったなと思うんですが、
ぜひ送っていただきたいですね。
ぜひね、また、あの、バランスシューズとかの感想なんかもぜひ聞いてみたいので。
あと、また5キロぐらい落ちた時点から、動くアプローチが変わっていくと思うんですね。今度また違う動きを考えた方が良いっていう状況が出てくると思うので、そうやってあの追って結果を教えていただけるとその時またご案内させていただけるかなと思うので、今の時点では汗をかくことを最優先ということで動いていただけると良いのかなと、
あのバランスシューズって あの足の裏が弧を描いてるようなやつ、肉球のやつ
をお求めになったようです。
学校で履かれてたのかな、
なんか学校であのもうすぐ履いていこうと思うっていう話をされてます、
うわ子供さんに受けたでしょうね、
結構でもあれ僕の知り合いが履いてるんですけど、履いてる時はあまり何も感じないんですよ、脱いでからものすごくふくらはぎがだるくなるそうです、
それだけ聞いてるんだ
意外と、ただ聞いてるっていうのは、ね、筋肉を要はあの活発に動かすっていうことだったりとかするので、あの運動の効果っていうのに例えば脂肪を燃やすとか、筋肉を育むっていう種類とまたちょっと違う感じなんですよね。ただ代謝を上げることはあるんですけれども、ちょっとあのそこがあの誤解をされるとちょっとあの使ってみて失望される方いらっしゃるかもしれないんですが、あのいわゆる眠っている筋肉を起こすっていうのが基本コンセプトらしいので、
ああなるほど、
使えていない筋肉を使うことで日々の代謝を上げるっていうことをメインにターゲットにしている商品のようです。
なるほど、じゃあそれで使えるようにしといて運動をしないといけないってことですね。
そうですね。
D さんかわいそう、なんかちょっと大変な職場だよってね。なんか僕は今あの本当にこの番組参加してもう一個いいことは、あのパソコン講習、大人の方の大きいお兄様お姉様のパソコン講習をするときに、もうこのダイエットネタみんな食いついてくれるの。今までは肩こり程度、整体っぽいような肩の上げ下げの話をちょっとしてたのもあったんですが、最近ですね、あんまり女性の方で、冷え性っていう方がね、少なくなってきたんです。はい。だいたいパソコン講習の時、だいたい7、8割女性なんですね。特に平日の昼間来れるような方、っていうのでいくと、なので、女性だったらもうほぼ肩こり激しい人って言ったらほぼ全員手上がって、冷え性って言ったらもう女性の8割ぐらい手上げてって感じだったんですが、最近そのアンケート取ってもね、気づいてないのかもしれないけども、肩こりも激しくないし、冷え性もっていう方が多かったんですが、ダイエット話は食いついてくださるんですよ。
なるほどね。
もう講習のつかみでもバンバン使わせていただいております。
はい、もうそこはもうどんどん使っていただいて
る。はい。ね、だからリーさん学校の多分授業の頭でつかみやっても子供さん全然食いつかんやろうね。
さすがにね、子供でダイエット。
ダイエット。あ、でも前よりちょっと肥満の子は減ったって言いますもんね、今。
今いないですね。あんまりいない。だってクラスに一人ぐらいいたでしょ。僕らの時代って。
で、ちょっと前までもっと増えましたもんね。
で、僕今行きますけど、いないですね。逆になんか足細って言って、なんか大丈夫っていう子が多い。
めっちゃスタイルのいい子が、なんかランドセルからわせられただけかわいそうな感じのスタイルのいい女の子がいたりしますよね。
いますね、いますね。
なんか、足折れちゃいそうみたいなぐらい細い子が多いですよ。
だからダイエット話食いつかないよね。僕はその残りの2割の男性、男性は大体肩こり系ってあんまり自覚がないか少なかったんですが、男性は男性でもう今の話じゃないですけどメタボ系じゃないですか、だから食いついてくださるんですよ。だからもうね、もう肩こりものよりも確実に全員に食いついていただけるネタとして
ダイエット、
はい、もう番組させていただいて、本当にハンスケちゃんありがとう。感謝しますよ。
でもそうですよね。すごいのは、僕もやっぱり基本、ホワイトさせていただくのは圧倒的に女性の数の方が全然多いんですね。
はいはいはい。
でも例えばこの番組だと、本当に男性の方も、かなりたくさんダイエット意識して実践してらっしゃって、メールをくださったりとかするじゃないですか。だから意外と男性も真剣にダイエットに取り組んでらっしゃる方は、たくさんいるっていうことを、この番組をやることで教えていただいたなっていう。
お
あと同時に女性でものすごい真剣にダイエットをやっぱりやろうと思ってる方も世の中にたくさんいて、びっくりするっていうことも教えていただきました。
そう。だから、男の場合ってさ、そういう、まあ、永井さんが仕事でしてるようなところに行って、ダイエットのことについてなんか取り込もうってしづらいじゃないですか。
うん、そうですね。
僕、この番組で行ったことなかったっけ？エアロビクス行ったんですね、何回か。番組する前ね。
いつ？
でも、今年だから。
嘘！なんでそんな面白い話を言ってくれないの？
は
い、
そうですね。
その衝撃の告白をこともなくさらっと今。
どう
すアップルンルンでも、裏アップルンルンでも、ミュージ君でも一緒にやってるじゃん、ハンスケ君。
言わなかったっけ？俺、なんかの番組では言ったんですよ。
俺と一緒の番組では言ってくれなかった。
結構衝撃の告白
です。衝撃だよね。
はい。びっくりしました、今。
やっぱりね、いないんですよ、男性が。だから、行きづらい。
少ないですよね、確かに。
うん、うん。なんか、スポーツクラブとか行くと結構、男性もやってるよっていう話は聞いてたんですけど、うちの地域にあるスポーツセンター的なところで、いくらだったっけな、200円とか300円でできるんですよ。はい、で、そこに、それぐらいの値段だったら行ってみようと思って行ったら、やっぱもう、女性、女性、女性、どんだかにパツンみたいな感じで、やったことが。
そんな面白いこと教えてくれないなんて。ちょっといじけてます。
はい。っていうか、まさか、いきなりそこにたどり着いたってことに僕はびっくりしましたけど。
言ってたことがあるんですね。だからやっぱりでも、あれは、行きづらいですよね。だから、こういう番組の中で、こうメールぐらいで、なんかいろいろお話が、ね、やり取りさせてもらって、こう、何かきっかけを作っていただければっていうのもあって、みんなのダイエットと。いうことになっておりますので、男性の方もぜひ、見るいただければというふうに思っております。テリーさんすいませんでした。ご紹介遅くなりましたが、また、経過とかね、分かんないところがあったりとか、うん、うまくいかないところがあったりした時もぜひまたメールくださいということで、今週は永井さんが一回初心に戻ろうと、はい、ということでお話があると、私少々ビビっておりますが、はい、ちょっと CM を挟んでですね、
初心表明演説があるわけですね、
正座をして待っております、はい、ということで、CM を挟んで永井さんのお話聞きたいと思います。
じゃあ CM の間に皆さんバランスボールに乗って、バランスボールの上で正座して待機。
デジタルスタジオ What's New。
皆さんこんにちは、みんなのダイエットでお世話になっております、鉄夫です。この CM、デジタルスタジオ What's New はという CM、私が参加しだしてから流させていただいております。聞かれた方、何がデジタルスタジオ What's New やねんと毎回突っ込まれていたことだろうと思います。私もそう思います。というのが、このデジタルスタジオ What's New というのは、私鉄夫一郎が言い出しっぺで、まあ、かっこよく言いますと主催しておりまして、私の20年来の音楽仲間が一回デビューしたやつとかデビューしかけたやつとか集まって、ジャンルもバラバラで好き勝手に話し合いとして、音楽をやっている音楽制作チームという言い方をしておりますが、音楽をやっている仲間でございます。そしてもう好きな音楽をやりたいということなので、もう売れ線などは全く考えず、世界で3人だけでもいいからがっつり気に入ってもらえる音楽を、自分が納得できる音楽を作ろうということで、ネットをベースに活動しております。そして、まあ、大きな特徴としましては、コピーガードも何もつけずにネット上に楽曲を置きまして、気に入ったらどんどんコピーしてくれということで、CD さえも作らず、そういう形でネット上で広まるような活動をしております。そして、著作権を放棄しているわけではありません。私の曲だという意思はございます。で、気に入っていただけたら対価を寄付として、気に入っただけ、払える額だけで構いません、お支払いいただきたいという形で活動しております。なので、コピーガードをかける必要もなく、ネット上で広めていただければ、広めていただけただけ私たちもメリットがあると、ついでに振込先も一緒に教えてねというだけでございます。そういうような活動をやっております音楽制作チーム、デジタルスタジオ What's New です。この CM の最後に流れてるのは鉄を 私の曲でございます。私が他でやっておりますポッドキャスト番組ミュージクなどは楽曲の裏話などを喋らせていただいておりますし、ミュージックファイルはツニューという番組では、楽曲をポッドキャスト形式で番組の形で、配信しておりますので、登録していただきますと新曲が届くというような活動をしております。ただ本当に万人受けするような曲ではございませんので、もしお耳に合えば聴いていただけると幸いかなと。あと合わなくても違うクリエイターアーティストの楽曲が来る場合がございますので、一人合わなくても違う人のやつをちょっと聴いていただけると幸いでございます。ということで、鉄道一郎主催のデジタルスタジオワッツニューの CM 残りをお聴きください。
デジタルスタジオワッツニューは、音、作り方、広め方のすべてが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります。私たちは既存の方法にとらわれない今、そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ What's New。
デジタルスタジオ What's New。
はい、皆さん、バランスボールの上で正座はできましたでしょうか。ひっくり返っている方がいらっしゃらないかとっても心配でございますが、
不安定です。
転がらないように気をつけてください。私は普通の椅子にしっかり正座をして、準備は整いました。
はい、
ということで初心に帰ろうということなんですが、
はい、まあすみません、これだけ皆さんにプレッシャーかけておいてなんなんですが、ですね、まあ、ちょうど本当に2010年、みんなのダイエットスタートしまして、20回を超える番組数を用意させていただきまして、そしてしかもイベントまでさせていただく運びとなり、聞いてくださっているっていう本当にリスナーさんにもお会いできっていう、とても素晴らしい年だったなと思っていて、まあでもみんなのダイエットもともと本当に一人一人ダイエットのやり方が違うんだよっていうことを言っていって、皆さんにダイエット成功してもらいたいっていう気持ちがありきでスタートした番組だっていうのを、最近ですね、ちょっと忘れそうになることが多々ありまして、まあ、単純に食い倒れファミリーの光が強烈だっていう話になる
よく言っときます、
はい、なのでちょっと襟を正してもう一回番組がちょうど一期を数えたのかなっていう感じもありまして、なのでちょっともう一回そうですね、まあ、振り返ってみたりとかした時に、本当に皆さんのお役に立つバラエティ番組でありたいなと思っているんです、なので本当に一人一人のダイエットっていうのを考えるのが実はとても大切だっていうことを、まあもう一回声を大にしてお伝えしておきたいなと思っているっていうことなんですが、なのでダイエットする上で一番大事なことが一番なのに二つあるっていう話なんですけれども、これだけちょっと皆さんにもう一回確認をしつつ聞いていただけるとありがたいなと思っているんですが、まあ、まず一つはいわゆるモチベーションっていう部分ですね。要は自分が痩せたいって結構自分の中から出てくるものじゃないですか。行動の、まあ、いわゆる衝動みたいなものは。なのでそこを見失っちゃうと、きついことで終わることが多いと思うんですね。なんでこんなことやってるんだろうとか。なので自分がなぜ痩せたかっていうのを思い出しておくっていうことはとても大事だと思うんですね。その理由はもう本当に何でも良いと思うんですよ。誰々に憧れているとか、本当に生命の危機の淵に立たされているとか、好きなものを好きなだけ食べるようにありたいからとか、もう本当そこは皆さんモチベーションがそれぞれだと思うので、
なんかみんな全部ハマってたような気がするんですけど僕
そしたら、全部踏まえてもらっても良いと思うけど、そのために 痩せようっていうのをまず一回具体的にイメージをしてほしいっていうことが必要かなと思うんですね、
うんうんうんうん、
でやっぱりそれ皆さんイメージすることってそれぞれ終わりになると思うので、そのために何をしたら良いかっていうことで次に大切なのが、
はい、
その方にとっての正しいやり方っていうことだと思うんですね。
モチベーションを維持するためになんでそういうふうにし始めたのかっていうのを忘れないようにっていうのがまず一つなわけですよね、はい、うん、
でそれを実現するため、もっと言うと要は一番早く実現するために、
うん、
その人にとっての正しいやり方っていうのを知ることが大事だなと思っているっていうことなんですね、うん、
はいはい。
だから例えばお腹を痩せたいっていう方もたくさんいらっしゃると思うんです、
はい、
うん、僕も本当に一番やっぱりオーダーを受ける案件ではあるんですけれども、
うん、
でその時にじゃあ例えば腹筋をしましょうって言って腹筋が正解な方もいらっしゃいます。
うん、
例えばリーさんみたいに汗をかきましょうっていうのが正解な方もいらっしゃったりとかします。
うんうん、
逆に背筋使って鍛えていきましょうっていう方もいらっしゃいます。
うん、
あと筋トレしましょうっていう方だったり、もう本当に人によってそれぞれだと思うんですけれども、
うん、
ご自身がどれに合うかは、
うん、
あまり自分で判断すると正しい答えが出ないと思うんですね。
ああ、はいはいはい。
なぜかというと自分の好きなことだったりっていうものが優先されやすいと思うので。
ああ確かにそれはありますね、
はい、
うん、
でも好きなことと必要なことってちょっと違うじゃないですか、
うんうんうんうん、
なのでそれを誰かにジャッジをしてもらう方が結果早く成功すると思うんですね、
うんうん、確かにね、同じ時間できた時に腕立てするか自転車乗るかって言ったら自転車乗っちゃうしね僕ね、
はい、まあ、でも必要なことが腕立てかもしれない時もありますも
ん
ね、
うんうんうん、
でそれって多分第三者から言われた方が客観的に見れるので、
うん、
その人に必要なものが正しく提供しやすい状況になると思うんです。
はいはいはい。
そのために例えばこの番組にメッセージをいただいたりして、うん、どういう形が良いでしょうっていうお話ができると、
うんうん、
とても番組として役立つ番組になるかなと思うっていう感じなんです。
なるほどね、はいはいはい。
例えば本当に今哲夫さんが日々奮闘して、
はい、うん、
カロリーと格闘してくださったりとかもしてるじゃないですか、
うん、まあ、出来が悪い子ですいません。
でもあれですよね、今回大記録が生まれてますね。
はい、はい、今回私10月の終わりから、
うん、
丸1ヶ月半ぐらいか、カロリー摂取カロリーと運動カロリーをつけてまいりまして。
あ、もうそんなになるの？ 1 ヶ月半になるの？
10月の26日からですので、もう1ヶ月半分でしょ、丸々1ヶ月半は行ってます、うん、
うん、
だんだんちょっと栄養素の方に興味がいってきて、摂取カロリーだけでなく前ご紹介した栄養分をですね、うん、もう見るサイトで不足栄養素も少なくみたいな感じだったんですが、
うんうん、
今日本当に初めて、
うん、
目標の、1570カロリー、
うんうん、
基礎代謝の1800から、
うん、
毎日230を引いて、
うんうん、
この1570でいけば、それだけで、体重が1キロ減らせるぐらいじゃないっていうやつ、
うん、
でしかも栄養素は不足がないと、
うん、バランスよく取れたってことな、
うん、そうなんです。で今まで1ヶ月半やって不足栄養素がゼロ、うん、いたと思うとカロリーが1800とかいっちゃうんですね、
は
い
は
い、確かに少ないわけですから、
うん、
トータルが、うん、バランスが本当に難しくなるんですが、今日初めて、
うん、
1550カロリーで不足栄養素ゼロに、
うんうん、
行きましたと。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
これでも本当すごいことなんですよ。
本当ですか。あると
それメニュー紹介してよ。
メニューしかもね、今日唐揚げが食べたくて唐揚げ食べたの。
おお。
だったんです。ちょうどこの収録でスカイプ繋いだ時に、すいません、うん、今日竜田揚げ食べたんですけど、竜田揚げって唐揚げと何違うんですかねっていう話をしたばっかりなんですよね、
うんうんうん、
やったんですよ。
一日どんなのを食べたら1500カロリーでバランスよく食べれるの？
やっぱ鍋が効いたみたい。
お、
朝はさつまいもです。あ、焼き芋です。
おお、
はい。
哲夫さんご推奨のレンジで作る焼き芋。
レンジでできる焼き芋。 があったんです。それで、うん、昼が、うん、定食屋さんで、鶏の唐揚げが食べたくて、うん、まあ、竜田揚げ定食だったんです、うんうんうんうん、そして夜が、チリ、タラチリ、
あ、
はいはいはい、でご飯は食べない、もう野菜だけでお腹いっぱいみたいな、野菜とキノコとタラは一切れだけみたいな感じだったら1550で不足栄養素なし。
へえ、
素晴らしいですね。
はい、ありがとうございます。
3食食べて、
3食食べて
1500で、
しかも途中で言ったら揚げ物も入って
る。そうなんです、うん、本当に食べたくて食べちゃった。
それで栄養過不足がなくてカロリーがきっちり抑えられたって、これすごいですよね。
うんうんうん、毎日それ食べてたら痩せてくんだじゃん。
本当にね、いやそう思ってずっとあのスクリーンショットでメモして、その結果を、うんうん、どの あのメニューが完璧なんだとか思いながら、
うんうん、
ゼロになると1700とかいっちゃうし、でもそれぐらいが限界なのかなとか思いつつだったんですが、
うんうん、
はい、初めて行きました。
へえ、いやそれはいいですね。
ありがとうございます。昨日とか不足栄養素20品目もあったのに。
あ、そうなんだ。
はい、
でも普通に食生活を営んでいるとやっぱり絶対栄養素って偏ってしまうことが多いんですよ。
うんうんうん。
でもそれを例えば哲夫さんはご自身でいろいろチェックをされながら、
はい、
今回、うん、本当にでも栄養素とカロリーのバランスが取れた食事が送れるって実はすごいことでですね、はい、それも本当にだからあのいわゆる正しい情報だったり知識に基づいて、
はい、
アプローチをされた結果じゃないですか。
あ、ありがとうございます。はい、
であと例えば哲夫さんご自身もあの痩せた方が良いっていうモチベーションをご自身の中に持ってらっしゃって、
うんうんうん、
でいろいろなアプローチの一つの結果が、
うん、
今回の形だったりするわけじゃないですか、
うんうん、
多分そこに行く前に、
うん
うん、いろいろ例えばもしこの番組に哲夫さんが参加するっていうことがなかった時には、
うんうん、
多分もっと違うアプローチがいろいろあったりして、
うん
うん、行ったり来たりもきっとあったんじゃないかなと思うんですね。
はいはいはい。
うんうん
うん、
であの別にあのこの番組がどうこうっていうことは全然ないんですけど、
うん、
ただあのその中でいろいろなことを哲夫さんご自身が気づかれて、
はい、
アプローチをされた結果、
うん、
今回みたいな形を埋めたことは実はとても素晴らしく最短距離だなと思ってるんですね。
ありがとうございます。
すごいすごいすごい優等生。
今回ものすごい人ごとな感じです。びっくりしましたけど。
あんた今やる人を俺に投げつけたやろみたいな、押し付けたやろみたいな感じが。
優等生路線はお任せ
し。なんか当番を押し付けられた小学生みたいな、なんか、ハンスケ君もダイエット当番だと思いますみたいな。
いや、そうなんだけどね、どうもね、その、あの、記録つけるのができなそう、僕は。
はい。
気をつけるのは、ね、なんか意識して食べ過ぎないようにとかそういうのはできるかなと思うんだけど、あの哲夫さんのなんかこう食べたらこうピピってちゃんと必ずメモしてたもんね。
だって面白いんだもん、これ本当にトータルで唐揚げ定食、うん、800キロカロリーだけだったら続かなかったと思う、うん、めんどくさくて。
あ、でその栄養バランス
栄養素まで出て、
はい、と面白いんだ。
特に自炊なんかすると本当に材料こっち分かってるから、普通そういうやつだったら逆に自炊のメニューって分かんないって言われるじゃないですか。
そうですね。
私がこの話したら何人か自炊の時分かんないでしょって言われたんですけど、ちょうどたまたま私が見つけたその前回前々回にご紹介したサイトは本当に材料から入れ調節、例えばちゃんぽんならちゃんぽん入れた時に基本パターンは入ってるんですけど、材料ごとの微調整が効くので自炊とかしたら本当に自分の完璧なのが分かるんですよね。それで不足栄養素まで見えてきたので、
うん、
面白いから本当に続いてる感じです。
で健康に食べて痩せていくっていう方向性は一番ベストじゃないですか実は。
あ、そうだよね。だって僕の今の状態で言うと、
うん、
その竜田揚げ定食、
うん、
食べるときにちょっと心が痛かったりするもんね。
ああ、そうか。あ、全然痛くなかった。
そうでしょう、うん。この間ね、コロッケの話もしてましたけど、コロッケ別に食べても平気って、うん。それはちゃんと自分の入ってる量とか、
うん、
その、どれだけ入れたらどうなるかっていうのが理解できてるから、ストレスなく食べれるわけじゃないですか。
うん。正直まだ完璧じゃないから、食べ終わった後に見て、じゃん、うわーっていうときは正直ある。 まあ、それはそれで面白い感じなんですけれども、うんうんうん、ただ、そうですね、中井先生からずっと話もあったんで、今日夜鍋にする予定だから、昼は食べてもいけるんじゃないかなっていうのはあった。
うんうんうんうん、ね、そういう意味では、ストレスなく、ね、この番組で言っている、ね、
うん、
ダイエットのためにストレス感じて食べれないとか、うん、そういうのよりは、この番組的にも、勧めしたいラインで、
うん、
続きやすいじゃないですか、その方が。
うんうんうん。
なので、とても、哲夫さんはなので、ダイエットの一つの形として、
うん、
ご自身の形をこうやって見つけられたりとかしているっていう。
いや、僕は逆に本当に栄養素とかはあんまり考えなく、本当にお腹周りが痩せりゃぐらいだったんですけれども、
うんうん、
かえってここまでつけた方が面白くて続くとかいう場合があったりするんですね、なんか。
そうなんです。あと栄養素が正しく入っていると、うん、結果ちゃんと食べていても、うん、体型ってある程度のバランスは取るようになるんですね。
うんうん、
やっぱそんなもんなんだ。
それは、やはりありますね。
ね、前にもね、番組でお話ししたかもしれないですけど、なんか炭水化物カットしてっていうダイエットとかすると、はい、燃焼するきっかけがなくなっちゃうから良くないよっていうお話も、ね、ご紹介したと思う、
僕がまだ参加する前でしたよね。
はい、
うんうんうん、
そう、あの必要な栄養素は絶対に必要なので、
うん、
ただ例えば炭水化物とかで考えると、
うんうん、
本当に60年70年前と比べて食料事情があまりにも良くなっているので、
うん、
日本においては、
うんうん、
なので普通って思われる量を食べていると、
うん、
栄養素としての例えば炭水化物としては、
うん、
供給過多になっちゃうっていうのはあったりするっていうことなんですよね。
はいはい。
だからそこを本当に他の食べ物とバランスを取りながらで、うん、十分な満足感を得ながらっていうのは、うん、ダイエットっていうアプローチとしては一つとても正しいですよね。
そうだよね。正しい形なので番組的にもプッシュしたい。
ありがとうございます。
スタイルね。
ありがとうございます。
でもめんどくさそう。
いいんですよ。それは例えばそれが得意な方はそういう形で、
うんうん、
それがちょっと面倒だなっていう方は細かいことを考えないで、
うん、
食べたいんだったら食べてそれ以上に動けばよいっていう話じゃないですか。
はいはい。まあでも哲夫さん面白いってハマれたっていうことは、うん、ね、そういうふうに楽しめる方もいらっしゃるかもしれない。
めんどくさがり屋の僕でも、
うん、
うん、ハマりましたよ。もう今これでプールに行って、ね、中井先生から水泳だと言われて、うん、はい言って、はい、水着買って、
うん、
プール行ってクロール、後から運動量を調べると1時間泳ぐと1400キロカロリーぐらいいくんですか、消費できるんですか。
そのぐらいいきます ね。結構以上消費できるん
ですよね。だからね、はい、泳いでてニヤニヤするの。1400だぜ、クククみたいな。本当にね、
怖い。
もうニヤニヤしながら息をブクブク横から漏らしながら泳いでますが。
そうだった。そう、水中カメラ撮ってみたいね、したかったね。
気持ち悪いでしょうね。はい。
でも大事ですよね。僕もやっぱりバイクを漕ぐときはそうなんですけど、
はいはい、
やっぱりエアロバイクで一番良いのは、
うん、
単純に今どのぐらいカロリーを消費してるとかペースがつかみやすいっていうこと
な
んです
ね。うんうんうん、ああ、なるほどね。
そうすると、うんうん、とりあえずこのぐらいのカロリーを消費しようと思ったときに、
うんうん、
そこまで達成しやすいっていう。でも今多分普通に自転車でもその辺がコントロールできる機材っていうのがたくさんあるので、
うん、
自転車漕がれる方とかはそれを活用していただいて、
うん、
カロリーを計算していただくのもとてもありなんじゃないかなと思います、
うん、ただ自転車だとね、びっくりするぐらい少ないからすごいがっかりしますけどね。
自転車はある程度距離乗らないとカロリー出づらいですよね。
うん。なので僕ぐらいのペースで走ると1時間走っても300とか350とかなんで、
で、うん、途中でマックによるとすごくチャラになる感じです。
うん、もう本当にコーラ1本でチャラですからね。
うん、
な感じはしますけど、まあでもその面白いとっていう意味では見てて面白いかもしれない。あ、これだけ走ったのにまだ100キロカロリーとかいうのを見ながら走るっていうのは面白いんですけどね。
そうすると後でこんだけ頑張ったのに食べて一瞬で終わりになっちゃうのはちょっときついなって思うことも出てきますから。
ああ、そうですね。だからその時はコーラ飲んでええー、と思って、だから、うん、せっかく動いたのにチャラにしたくないからお茶にしとこうとかね、
はい。
なので、ありますしね。
感じで言うと、アルバイトしてお金のありがたみを知るみたいな感じですか。
そうですね。それは、例えかもしれないですね。うん。なので、まあ、そういった形で、哲夫さん方式もぜひ試していただいて、まあ、合わない人は無理しなくてもいいかもしれないです。うんうん、
なんで逆にそういうもので悩んでる方がいらっしゃったら、本当に番組に気軽にメッセージを寄せていただけると、とても良いのかなと、すごいことに、この番組、成功例がものすごくたくさんいただけるじゃないですか。でもそれ以外にも使い方としては、もちろんそれはそれでありがたいので、素晴らしいなと思うのと同時に、自分はちょっとこのやり方でいいのかどうか結果が出なくて分かんないんだっていう方なんかもお話をいただけると、
そうですね。
とても同じ悩みを共有できる方が多いんじゃないかなと思うので。
そう、私が心配しているのはですね、ご紹介するメール、もうほぼなんかうまくいってます的なメールをいただくことが多いので、私みたいにこうなかなか成果が出ないんだけどとかうまくいってないんですよねっていう方が送りづらくなると怖いなっていうのがあったので、なかなかうまくいかない人もきっといると思いますんで、そういう方もぜひね、めげずに送っていただけると私が心強く
お前かい
思いますので、ぜひそういう方もぜひね、メール送っていただけると、
はい
はい
はい、
ということで、まあ一旦ね、初心に帰ってそのモチベーション忘れずに、苦しいって思った時に最初のあれを思い出すっていうのは大事ですもんね。
そうですね。何のために初心に帰るっていう、
うん、何のために始めたんだっけってなっちゃったらなんかもったいないですよね。
はい、本当に楽しめることだと思うので、
うんうん、
みんなで一緒に楽しんでいって、例えば失敗でも極端なんでしょ、笑い話にできるぐらい楽しめると、
うん、はい、
うん、いいなと思うんですよね。
はい、
そこだけ元気になる。
別にね、ダイエット失敗しても誰にも迷惑はかけないじゃないですか、
うんうんうんうん、
むしろ本当にそういうことも楽しみながら自分のダイエットを見つけ出してもらって成功してもらえると、
うんうん、
とてもダイエットバラエティとしては意義があるのかな。
はい、うん、
そう、 V 字回復報告も募集中ということで、
またお前かよ
心電図みたいな動きをされる方に。
そう、またちょっとこの後、成果発表したいと思うんですが。
はい。
こうね、ビコンタコ、ビコンタコしてるんですよ。まあ一つのネタにして、
あえてね、
勢いで、うん、本当に楽しんでやってもらいたいしね、永井さんの当初から言われてます、ね、ストレス感じたら意味がないっていう部分もありますんで、
はい、
楽しんでみんなでダイエットしていきましょうということで、初心忘れ、なんだっけ、初心忘れ。
初心に帰るっていう感じです
か、ね、帰るか、帰ればいいの、はい、はい。ということで、一旦ここで整理をして、初心に帰りましょうというお話でございました。はい、ということで、今週もとんでもなくなっております私たちの成果発表いきたいと思います。
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、今週の成果発表の時間がやってまいりました。このコーナーは拍手なしではやれない。
やれない、
ね、
誤差でもイエイ、何でもイエイ、うん、とにかくイエイ、ね、イエイと拍手だけで成り立ってますね。
もう男たちの戦いの歴史っていう感じですからね
絶対そんなかっこいいものじゃないと思います
はい、ということで、はい、今週は私、運動は長いあれなんか名前つけたいですね。長い体操。
は、はい、はいはいはい。
なんかで、ものすごい結構体操って言われてたりするじゃないですか。
うんうん。
僕体操って言うと、本当に某小さんぽのコツコツ先生みたいな感じになっちゃうので。
何それ、ごめん、わかんなかった、
はい、某ちいたけおさんっていう方がですね、ちいさんぽ、
はいはいはいはい、
番組やってるんですが、番組の途中で、はいはい、コツコツ先生っていう先生が出てきて、10秒体操っていうのをやるんですね。
あ、そうなんだ。はいはい。
ごめんなさい、テレビ、
はい、テレビです。
ごめんなさい、テレビないんです。
はい。はい、今、そんなのがあったりとかして、ね、完全に体操ってニュアンス微妙だなと僕思っていて、勝手にダイエットメソッドっていう言い方をしてるんですね。
おー、かっこいい、
はい、一応そこだけはちょっと形を作ろうと思って、
長いダイエットメソッドで NDM、
はい、 まあ、あれ実はちゃんとした名前あるんですけど、ちゃんとした名前っていうかのつけてはいるんですけど、
うん、
あれ実はムーバレックスっていう動きなんですね。
ムーバレックス、
はい
はい、かっこいい、うん、
あのそうなんです、あのすごく厳密に言うと、
うんうん、
ムーバブルレンジエクスペンシブエクササイズだったかな、確か自分でつけといて忘れ
てめちゃえムーバブル、
はい、ムーバブルレンジ、
レンジ RA、は
い、NGE ですね、
はい、レンジ、はい、
うん、エクスパンシブ、
エクスパンシブ、はい、
エクササイズっていうことで、
へー、かっこいい、
はい、筋肉の、筋肉だったり関節の可動域を拡張させることによって、
うん、
代謝を上げたり筋肉の質を上げることで痩せやすくしていくっていう運動っていう意味なんですけど、
うん、略した方もう一回、
はい、なんでまあムーバレックスっていう名前は、ね、あの自分で提案するときはつけてはいるんですが、はい、
じゃムーバレックスのスペルは何なんですか？
MOVA、
はい、
REX ですね、
REX、
はい、
ムーバレックスかっこいい、はいはい、
じゃあその私ムーバレックスのマイナス1を2回、
うん、
はい、やりました。
マイナス1点1つ忘れたっていう話ですね
そう1個ね、なんかどうしても思い出せなくてですね、ただ、先ほどもね、お話ししましたが、
叩かれなかったから思い出せないんじゃないの？
いや、そうそう、あ、そうなのかな、
直ちゃんに叩いてもらったら思い出せるんじゃないの？
もう、まあ、いいや、ツイッターの方でね、皆さんからいろいろ教えてもらったんですけど、結果、その運動をする、忘れていたやつをしようとすると、うん、今やっている場所ではできないということが発覚しました。
どんな場所におんねんあなた
って言われたけど、
バランスボールは入らんわ、
うん、そうそうそうそう。なのでまあ思い出せてなかったんですが、まあ結果4つの、ムーバレックス、を1日1セットを2日やったのと、
うん、
あとなんかしたかな、
うわ
あの肩とあれはやってますよ、肩と股関節とはやってますけど、あとはそれぐらいです。
はい、
で体重先週紹介したのが 77.3 でした。
はい、
はい、
これはイベント前後で散々食いまくってた割に増えなかったと、
うん、
よかったなと思っていたんですが、
むしろ減ったとね、
うん、
2日からは
甘かったです。77.3 が、まあ、その後もしばらくそれぐらいを推移したんですが、
うん、
何日か遅れてやってまいりました。 78.3 まで上がりました、
うん、
やっぱり来るんだという感じでしたが、今日測った結果、77.3 が、
はい、
じゃん、勢いよく言う数字じゃないんですが 77.8
0.5、
はい、
お、増えてます、わざとらしい、わざとらしい、はい、
で、ね、問題はね、まあ、これも、まあ、77.8 も問題なんだけど、
うん、
体脂肪、
うん、
ね、今日初心に帰ろうというお話がありましたが、
うん、
まさしく先週初心に帰っておりまして、
うん、
測り出した
体脂肪が初心に戻っちゃった
んだ
ね、
戻っちゃってたという 22.2 だったんですが、
うん、
まあ、今日の結果からいきますと、
うん、
じゃん、 21.2、
1% の減です。
はい、
はい、次行きましょう、はい、次行きましょう、次行きましょう、いいじゃん、真ん中でちょっと減ったことがあってもブレだよ、ブレだよ、ブレだよ。
いやいや、てかその減ったのもあるんだけど、すごい乱高下してるんですよ。下がって上がって下がって上がってしてるんですけど、やっぱりこれ、うん、ね、デトさんが前体脂肪率じゃなくて体脂肪量だっけ？
ああ、まあね、体重と体脂肪率をかけて、うんうん、
っていうのをちゃんとやんなきゃかなって今週は思いました。22.2 からガクンと 20.3 に下がって 19.6 まで下がったんですけど、また上がってっていう感じで、ちょっとねやっぱ体脂肪率だけで見てちゃうといけないのかなと。
19に突入したことをそんなに自慢しなくなったんだ。
もうなんか20ワットぐらいは
いつでもできるぞと俺は。
多分いやてかね、これも嬉しかったんだけど、それよりなんか、ね、19.6 で、まあ、これも誤差だから20になるだろうと思ったんだけど、今日の 21.2 を見て、なんか本当に数日でこんなに変わってっちゃうんだっていうのでちょっとねショックだった。
この悩みって1ヶ月ぶりぐらいだよね。
そうですね、
しばらくなかったですよね。1ヶ月以上ぶり、
はい、
なんかこの不安定さ、もうだいぶウエストもなんか体脂肪も慣れてきたじゃないですか。あ、これ誤差ねとか僕たちでもさ、なんか言うような感じあったじゃないですか。
なんか今回そんな感じがして。
大人になったね、ハンスケちゃん。
でしょ、
うん、
でしょって自主力じゃない。で、ウエストです。
はい。
95。
が。
はい。
今週が、今週じゃない、今日か。
うん、
じゃん。96。
1センチの増量です。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
やっぱこれも体重が 78.3 になった時に97までいきましたね。これはちょっとびっくりして測り直しました。やっぱ遅れてやってくるんだちゃんとっていう感じがしましたね。
1週間遅れてくるんだ。
1週間
とありますね。
あ、まあ1週間近いのかな。うん、うわー来たーっていう。でこの時食事はだいぶ戻ってたんですよ。1日2日ぐらいちょっとなんかお代わりしたりとかしたんで、あ、戻さなきゃっていう意識があったんですけど、この前の日ぐらいにはもう戻してて、だけど来たから、あ、やっぱりちゃんと来るんだね、入れたものはみたいなのがあるので、これから頑張って運動したいと思っております、
はい、
お疲れ様でした。お疲れ様でした。
あとあれですよね、皆さん、ハンスケさんのツイッターフォローされてる方は、タイムラインで、ハンスケさんのツイートをよく見てていただけると、
うん、
面白いと思います。
明らかに食べ物の写真、
食べ物系に反応が。食べる話と、動く時のツイートの温度差が、半端ないですから。
そうかな、
ものすごいです。
温度の方向が違うけど、量としては一緒だと思っているんですが、そんなに違いますか？
全然違いますね。
内容がびっくりするぐらい違う書いたんじゃないかっていうぐらい、
うん、
違うんだ。
温度が違います。びっくりしました。本当に。
140文字の中にあれだけ温度が込められるんだなって思いますよね。
はい。とても。
そうなのね。
あれ見るとやっぱり、食べるプロの方なのかなと思いますよね。
確かに。
カメラは趣味でしょっていうね、なんかね。運動なんかしたことないでしょぐらいの感じでね。
そう
ね。ね
え。いや、僕もハッシュタグの37ダイエットを使いたくてですね、ちょっと動いたら隠そうっていう意見、頑張っていきたいと思います。
ああ、未来系の保険ね。
いやいや、書いたいよ。
そうですね、書いていただいたりすることもありますね。
うんうん。なので、これから多分37ダイエットに。
すいません、僕今37ダイエットで検索したら、ハンスケさんが体操の動き1個忘れたっていうやつをリュウさんに教えてもらって、永井先生から教えてもらえなくて、うん、先生教えてくれないんだーっていうところで終わってますが。
でも全然意地悪をしたわけじゃなくて、そこは皆さんで復習した方が、お互いためになるなと思ったんで、あえて触れなかっただけの話なんですけどね、もう知らないよっていうことでは全然なくて、お互いに復習し合ってください。分からなくなったら、本当に分からなくなったら先生聞きに来てくださいみたいな感じで。でもすごいですよね、イベントを一番目立つところでやった人が聞くっていう、
で皆さんに教えてくださいって言ってるという ね、とんでもない状態ですが、まあ、この37ダイエットにちょっと私今後積極的に参加したいなと思っておりますので、皆さん、これでも皆さんすごいね、いっぱい 37ダイエットの件。
そうなんですよ。結構皆さんつけてくださっていて、うん、
ねえ、ありがたいですね。出勤前に歩かれる方とかね、なんかいっぱい出てますよね、うん、
本当にあの夜も朝も皆さんすごい動いてらっしゃってですね、うんうん、結構びっくりします。本当にありがたい。
ちょっとここに混ぜてもらいたいなと思っておりますので、シャープ37ダイエットハッシュタグで、ぜひ皆さんもツイートしてみてください。
はい、
ということで哲夫さん、優等生の哲夫さんの今週の発表です。イエイ
イエイ、
お願いします。
ありがとうございます。優等生の哲夫です。
うん、でもなんかチラーとですけど、チラーとですけど、はい、なんか12月5日のイベントが終わってモチベーションが落ちたと。
誰がそんなこと言ったんですか。
ああ、じゃあ違う人と聞き違えたかな。
うん、前回の僕でしょう。
うん、はい。
言ったね。イベントがあるとやっぱりね、皆様の前で、もうね、体痩せたねと言われたいわけですから、
うん、
モチベーションがあったわけですが、うん、行くと太るというのも、ホテル半助には罠があるということも分かって、
そうです
ね、本当にこれぞまさしくジレンマですね。
はい、
たんですが、うん、はい、優等生です、
うん、
ちゃんとカロリーコントロールして運動をコントロールして、
うん、
素晴らしいんです僕は。
ですよね。
はい、うん、運動です。
はい、
水泳、
はい、お
一回だけ。
ああ、でも行けてるんだ。
一回行きました。一回で褒めてくれるの、あなただけだよ。多分みんなのダイエット聞いてる中でみんな一回だけチェって言ったと思うのに、あなただけだよ、真剣に褒めてくれたの今。
うん、いや、すごいすごい。だって忙しそうだったからさ、行けなかったかなと思ってたんだけど、
うん、はい、でやっぱ週一回でも行くとあれなんですね、あのクロール始めて1時間、うん、あと8分泳いで2分休憩ぐらいになりましたが、うん、ほぼ1時間クロール行けました。
おー、素晴らしい。
はい、なのでもう、うん、もう本当に、1400キロカロリーだぜ、ブクブクブクと水の中でにやけながら、水中ウォーキングせずにクロール1時間。
おー、
はい、またちょっと2分休憩したんで、ちょっとサバを読んではいるんですが、
うん、
はい、60分休憩をいたしました。あ、休憩いたしました。うん、60分休んだらダメや。
そうなら俺もできるって。
60分休むなら誰だってできるわね。クロール行ってまいりました。
うん、
そして、2回ですね、うん、ムーバレックス、
はい、
はい、をやりました、
うん。
というのが運動かな。あとはパソコン先生講習がちょっと始まったので、
うん、
朝帰りに歩きがちょっと増えたかなという感じぐらいです。うん、有酸素運動という意味じゃもう本当に水泳だけかなという感じだったです。
はい、うん、
はい、
はい。
ただ優等生ですから、
うん、
摂取カロリーは ね
抑えて、
抑えて、抑えて、12月の半助さんと会ったあの魔の悪夢のような2000カロリー超え、うん、あの4日間だけですよ。
あ、と、帰ってもすぐそれは戻ったの？
戻ってないの。
びっくりした。
はい、
はい、
前回、収録した12月7日が1880、まあ、うん、2000の世界からちゃんと1800の1000の世界に帰ってきたんですが、
うんうん、
水曜日、うん、2000超え、
うん、
そして1700、1200行って、うん、12月11日に事件が起こりました、
うん、事件。
はい、
それはなんと、
はい、10月25日からほぼ1ヶ月半、
うん、
毎日摂取カロリーつけてまいりました。
はい、
1570を目安に、
うん、
ね、2000行ったら、うわ、もう2000超えてしまったと、
うんうんうん、
すごい世界に踏み出したと思っていましたが、12月11日、
うん、
なんと、うん、3000を突破して4374キロカロリーも摂取しました。
ある意味おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
今週すごいね。
3日分ぐらい、3日分ぐらい取ったよ。しかもこのメニュー和食、
和食で4000キロカロリーオーバーってものすごいですからね。
まあ 昼夜忘年会だったということで、まあ、でも飲むの夜だけだったんですけどね、
うんうん、
はい、そんなことも起こりましたという、ことで、昨日12月13日と14日が、まあ、1500以下ぐらいに戻ったかなというところです。
はい。
はい。全然優等生でも何でもありませんでした。哲夫です。
はい。
では、そこを踏まえて、12月7日の時点で、体重 65.2 が、
うん。
じゃん !65.6!
ん？
増えております。はい。
おめでとうございます。
ありがとうございます。増えております。
コンマ4。
コンマ4。
増です。
増えております。もう、増えるに決まってるやろうという感じが私もしております。
うん、
体脂肪率 22.2 が、
うん、
じゃん 22.7 増えております
全然優等生じゃないじゃん。
バレた？
ああ、コンマ5増。
はい。そして、うん、ウエストです。
うん、
88.9 が、
うん
88.0!
おー、1センチ近くじゃん。
ウエスト落ちてますね、これ。
まあ、ただ、イベント前の、
うん。
87.4 からは、増えてると。
あ、若干ね。
全然優等生でもなんでもないです。食べりゃ太る、うん、食べりゃ太ると。いうことが、バレバレでした。忘年会、皆さん気をつけましょう。
だね。そうだね。僕はあんまりそういう機会なさそうだけど、ね、これから何回もある方とかいらっしゃるでしょうからね。
もう多分、
エンディングに近いんですか？うん、はい。
出る頃にはもうかなり皆さんこなしてらっしゃる感じですよね。
ああ、時期的にそうか。
ですよね。いや僕、これ、摂取カロリーつけるまでは和食だったら大丈夫だろうって思ってたと思うんですよね。
うんうんうん。
もう今、ちょっとこの日は行ったなと思いましたもんね。
あ、なんとなくわかるんだもん。
あ、ただ4000まで行くとは思わなかった、正直。
ああ。ちなみに、その、さっきは、優等生メニューをご紹介いただきましたが、
は
?4000 超えるメニューはどんな感じだったんですか？
あは？あ、pardon？
やっぱりそれはどんなものを食べるとどうなっちゃうかっていうのを、やっぱ皆さんに知っていただいた方が。
そうですか。
うん、
はい。
行きましょう。
はい。この日です。はい、朝。
うん。
カツ丼を食べました。久しぶりにカツ丼を食べました。カツ丼が食べたかったんです。で、食べるなら朝だろうと思ったんです。
まあでも、正しいですよね。朝の時点では。
はい。朝の時点ではね。はい。
もう、たぶ
ん、1000キロカロリーぐらいでしょと思ってたんです。
朝からカツ丼ですか。
はい。この日は、ほぼ徹夜で、次の現場、しかも山口県まで移動して、ね、講演会、しかも、現場仕事なので、朝1時間の間に、音響機材を全部運び込んで、しかもエレベーターが使えない会場で、肉体労働もあると。これは前もってご自分にご褒美だと。カツ丼食べたいよね、俺って言ったら聞いたら、俺がうんって言ったわけですよ。
はいはい、
そら食わせないかんやろと。
まあでもあれですよね、朝は王様のように
っていう。王様のようですよ。
ああ、
そうですよ。
うん。
で、昼、忘年会、
うん。
うん。夜の忘年会が繰り上がりました。お酒はないけれどもということで。
はいはいはい。
繰り上がりました。で、うん、回転寿司に行きました。
お
う。寿司を、たらふく、お腹いっぱいになるまで食ったんですが、昔ほどは量食べてません。
うん。
一緒にいたおびおさんからも、あ、それくらいでいいの、うん、と言われました。
お
う。おう。
はい、回転寿司食べました。
それ何皿ぐらい？
7、8皿ぐらい。
ああ、それでお腹いっぱいなんだ。
はい。
うん。
で、最後、お味噌汁が本当に入りませんでした。はい。
それ、どんなの？
ん？
食べたネタは。
食べたネタ？ああ、うん、ごめん、メモはもう今捨てちゃったけど、白身魚。
うん。
系統です。
おお。
はい。
はい。
あと、そうだ。僕、いつも、不足栄養素の中で、レチノール等量っていうのが少ないですね。
何それ？
レチノール等量。レチノール等量はね、
うん、
レチノール等量は、
うん、
皮膚や喉、鼻、消化器官の粘膜を正常に保つと。
ああ、はいはいはい。
うん。
ネバネバ系っていうこと？
なのかな？レバーや緑黄色野菜。
うんうん。
っていうのがあって、いつもこれが多く含まれる食べ物。
うん。
で、 と鶏肉のレバー、豚肉のレバー、あんこうの肝、うん、うなぎの肝、うん、レバーペーストとかが出るわけですよ。
はいはいはい。
で、うなぎのかば焼きっていうのがあるわけです。
ほうほうほう。
で、これうなぎのかば焼きがすごく頭にあったんで、うん、一皿栄養を考えてうなぎを食べました。
おお、なるほど。
うん。
うんうん。
うん。でも、だいたいお家からわかるでしょ。はい。全然。
軽いタコそうよね。
ですよね。はい。うん、で、夜です、はい。昼の忘年会が繰り上がり、その会場、なかなか取れない会場を抑えたもので、
うん、
まあ、日頃、しばらく会ってないメンバーと会いまして、うん、そこの会場で忘年会を、結局忘年会が追加された形になったわけですよね。
うんうんうん。
で、ビールをいっぱい飲みました。ビールだけで1000キロカロリーの分ぐらい飲んだみたいね。はい。で、和食の店で、刺身とかが美味しいとこだったので、また刺身を食ったような感じなんです。
うんうんうん、
最後に海鮮丼とか食べちゃって。
うんうん。
はい。
丼に始まり、丼に終わった一日だったわけです
。
ああ、そうだね。
そうですね。ご飯を食べ、あ、そうだね、昼も、あ、3食ご飯を食べたのは久しぶりかな、そういえば。寿司だから食べてますもんね。
そうですね。
あ、なるほどね。
ご飯は、
ご飯3食食べないの、
はい、今もう、ご飯お腹いっぱいになるもん。夜、さっき、優等生メニューの時にお話しした、タラチリ食べるとき、もう、タラチリ2杯分だけどご飯入んないもん。
あ、なるほどね。
うん。前はそれに増水したくてすぐご飯を1杯足してた。下手したらこう、タラチリ食べながら、はいはい、鍋好きなんで、タラチリ食べながら1杯食べて、うん、増水として1杯食べてたぐらいだったんですけれども。
なるほど、なるほど。
今もうそんなに減らそうと思わなくても、タラチリだけでお腹いっぱいになっちゃう。からご飯入んない感じなんです。
なるほどね。
はい。
じゃあ久々にそのご飯3食しっかり食べて、しかも丼2回っていうのが、
丼寿司丼で脂身が多いやつを食べちゃってる
とビールか、
ビール、
ああ
行きました、
行きましたね、
はい、
すごい1週間ですね。なんか栄養パーフェクトでカロリークリアっていうメニューがあったり、4000オーバーのめちゃくちゃなメニューがあったりと
ね。え
メニューだけで聞くと、海外の方が日本に来て、
はい、
日本を満喫したいって言って、接待して1日みたいな感じですよね。
寿司天ぷらみたいな感じですね。
本当にね。ああ、じゃあ私の体脂肪も乱高下だけど、哲夫さんの摂取カロリーも乱高下だったってことです
よね。多分この、今週後半来そうですよね。
クリアー、クリアー。
はい。
来るよ。
明日終わったらちょっとプールに行って、
はい、
来週のあれが楽しみだね。
そうですね。ここからどこまでのまた奇跡が描かれるかっていうところが、
うん、
もうハンスケさん今ニヤニヤしてますね。
はい。
無事無事来たとか言いそうですよね。
来る来る来る、絶対来るなって。俺も来たもん。
はい、変わろうか。はい。
徐々にグラフが上がっていくことでしょう。ということで来週哲夫さんの体脂肪がどのように上昇していくか、
鉄をピンチ、
うん、楽しみにしていただければという感じでございますが、来週はまあ、いよいよ今年最後の配信になるんですよね。
うわ、
そうですね、
はい、
ですので、来週ちょっと今年この番組を振り返って、あと我々のダイエットを振り返ってみたいな、ちょっと、うん、今年1年を振り返る的なお話をしていければと思っております。
はい。
で、年末年始なんかいろいろとっていうお話もちらっと出てますので、そんなことも出てくるかもしれません。
はい。
来週最後の、今年最後の、みんなのダイエット楽しみにしてください、
はい、
ということでお届けしましたのは半助と
鉄道一郎と
永井でした。
ではまた来週、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今、みんなのダイエットの第1回分、シャープ00の説明文を見たんですが、
うん、
ダイエットのプロフェッショナルの永井さんがスクランブルに合流、食い倒れてる半助を痩せさせることは本当に可能なのかと、
うん、
書いてます。そして、痩せることにストレスを感じてほしいという考えでアドバイスをされている永井さんの番組がスタートですって書いてるよ。
マジで大失態ですね、それ。
コンセプト逆やん。鉄道一郎でした。
あ、そう。どう
今びっくりした。
よく聞いてくださってましたね、皆さん。